ラニーのボイスメモ。皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ86回をクラシック音楽に乗せてお送りしたいと思います。なんか柄にでもないね始め方してしまいましたけど、11月の23日ね、僕の母親が誕生日でしてね、67ですね。ってね、年いきましたな。まあでもね、全然ね、元気でね、やってますよ、大阪のね、堺のね、外れで。はい。でね、まあ母親にね、誕生日だったんで、まあね、ちゃんと電話入れてね、まあおめでとうって話で、いろいろ話してたらね、ちょっと聞いてよって、まあ、母親に言われて、あそこの N さんとこの奥さんな、亡くなったんやで、みたいなこと言われて、って、まあ、驚いたんですけど、まあね、まあなんで驚くかというとね、まあ僕の実家は、まあ、堺市、大阪府堺市のね、まあ、外れの方にある、まあ、小さくはないんですけど、昔からあるね、集落の、まあ、一軒なんですけど、まあ、そのね、まあ、周りのね、まあ、集落の中でね、その N さんの奥さんってね、まあ、僕、最後に会ったん、高校ぐらいかな。いや、ちょっと遠い過去の記憶なんですけど、まあね、その、小さい頃からずっとね、まあ、その息子さんが、年あんまり離れてないってことで、小学校とかもね、一緒に行ったりとかしてるんで、まあ昔からのもう僕はもう本当に4歳ぐらいからね、知ってる人ですよ、相手はね。で、僕もずっとその人のことはね、知ってて。で、僕の記憶の中ではね、多分町の集落の中で一番美人ですね。一番美人でね、それで若かったんですよ。まあ年齢とかじゃなくて雰囲気がね。で、まあ、旦那さんが土木関係のね、まあ、偉いさんというか、まあ、結構ね、お金も稼いでて、まあ、何不自由なく暮らしてる人だなっていう、ちょっとね、一目置いた、小さい頃の記憶ながらも一目置いた人だったんですけどね、だからまだね、多分、60歳ぐらいかな、うちのお母よりもかなり下だったんで、60前後だと思うんですよ。がね、まあ、癌でね、亡くなったってことで。まあ、一応ね、闘病生活もなんか5年ぐらいしてたみたいでね。なんかね、まあ、もう、その時にね、瞬時に出た言葉が、美人薄命ですよ。いや、本当かどうかわかんないんですけどね。みたいなね。ことがねありましてね、まあね、母親には、まあ、一応ね、健康で言ってくれることが本当に一番本当に感謝してるっていうことを一応ね、僕の気持ち一応答えてね、まあまあね、おかんもね、いつまで元気でいられるか分からへんけど、まあとりあえず頑張るわみたいなこと言ってましてね、まあそういう、まあ母親の誕生日の電話をね、まあしてたんですけどね。もう人生本当どうなるか分かんないですからね。だから本当に今日、明日っていうか、なんかよくうまく言えないですけど、ね、しっかり生きていくことしかできないですけどね。って、また柄にでもないことを言ってますけどね、クラシック音楽に合わせてね。はい。あ、おはようございます。あ、言ったな、これ。さっき言ったんだ。でね、今回は、前回に引き続きね、トヨシャラトラトークを、また流したいと思いますね。ちょっとね、こういうその中年おっさんのねトーク、あまり興味ない人はね、またかよって思われるかもしれないんですけど、できればお付き合いくださいよ。はい、よろしくお願いします。
症じゃないようにで、やっぱり恋愛依存症なのかなって自分が、はい、どっちかっていう
と女子とったりして
る、そうそう女子と一緒なん
ですよ、下手
そうそうね、女子よりめめしいかもしれない、
おいいい、女子よりめめしい、いいな、名言が入ってない、
もう自分でも振り返ってそうかもしれない、逆にね
女子よりめめしい、
うん、そのだって今というかその恋した女性もね、俺よりも男らしい、精神的に
で、その
面倒くさいって
言っても男らしさに惚れてたりするんじゃないですか、というはその男らしさに、
いやーそれどうなんだろう、いやそうかもしれない、
僕は
ちょっと S なのかな、じゃあ
俺 M、 いやでも安心感はあるんじゃない、
M
逆に
僕も女子の男らしさに結構惚れますからね、あ、なんか飲み物おかわり、
下手すると言ったら共倒れになる可能性あるじゃないですか、はい、
あ、
そう
だ
よ、
さっきも言ってたそういう、まあ、この人は結婚してるけど付き合ってくれるんだって分かってるのが大前提です。だから、じゃあ私、あなたじゃあ離婚して私と結婚してって言われたら、それこそ俺とまで、
そうですね。それはごめんなさい。
ごめんなさい。
そこも。
ハイボールのおかわり、
僕もハイボール、
いや普通の
ハイボール、
ハイボール、
はい、同じハイボール、ハイボール2つと、はい、あと生1つ、
はい、
なんかでも嬉しいな、なんかそうやって恋ちゃんと恋して付き合うっていう、まあそうです、
それを満たしたいんだよね、たぶんね、
まあ、いい年してなんだけど、恋に恋するっていうか、恋をしたいな、
そうそうそう、ほんとまったりとしたよね、
まったりと
恋をしてしなくなって何十年、
何十年で、今回の子が久々に来た、
だって今までずっと簡単
そう
です
ね、
みたいなもんだから別にね、若い子がいたって別にそういった対象で 見ちゃいないし、ああ可愛い子はいるねっていうんだけど、やっぱりね、なんか付き合いたいなってこういう経験が起こったのはこのまあ一昨年か一昨年か年末か、
前の恋愛、まあ、彼女が元カノが知り合いの時ってから、まあ、お互い好きだっていうのが分かって、まあ、向こうも、まあ、結婚してたんで、
はい、
分かってからキスするまでが3ヶ月4ヶ月ぐら
い、
でそこからエッチするまでやっぱり3ヶ月ぐらい、
私
のお
兄ちゃん、
ホテルに一緒に行ってもやっぱり向こうもちょっと待ってくる、じゃあ今待つ、でそのまま何もしない、
ホテルで、
そうですね、触りもこうやって服着たまま抱き合ってるよ、その時服を脱ぐことになる、でもそれがすごい良かった、後からか、まあその後は結局はしたんですよね、その数日後っていうかあれは、そういう過程って大事だなっていうのが今すごいその時思って、
なんか熟成してるような熟成期間、
熟
成というか醸成というか、ね、話し出すような
一時期こうすごいスピードでそこまで達しちゃうじゃないですか、知り合って、
はいはいはい、そうです、う
ん、まあ、めちゃ先に20代後半だとか30代だとかで、
うん、
それそういうのじゃないっていうのがすごい新鮮っていうか、こういうのはいいな、だから2人で
その辺の高校生よりも純愛してるよねっつってお互い笑ってたんです
けど、いやいいっすね、
そう楽しい、
月単位で考えられる、そういうのは大人のね、うん、なんていうか権利というか、うん、あの余裕でしょ、おそらく、
まあ、がっつかないのもあるしね、大人のオスとしてね、うん、杉浦健太にはできないです
よ、ね、ああまあそうですよねあと楽器に言ってる痩せ我慢ってやつね。
痩せ我慢してるの？
いやいや、うん、そうそう、なんか痩せ我慢、うん、あの人のなんか名言っていうかよく出てくるのが痩せ我慢なんですよ。テーマは、人生のテーマは痩せ我慢。
まあでも痩せ我慢っていうか我慢は必要だよね。
痩せ我慢もいいんじゃないですか、
うん、男の痩せ我慢っていう。いやこの場所に楽器いたらすっげえ熱いっすよマジで本当に本当泊まりがまああれですけど泊まりかけてみんなでどっか宿で行って飲み行くみたいなまあ喋り出したら止まらないですよね楽器もねでも全然そうやってこうなんちゅうかなプライベートで全く交流もなく仕事も全然違うところでこうやってこうねネットのところでこうみんなで知り合ってで全然その全くお互いの情報ないところでこういうすごいその恋だな愛だなっていう会話っていいっすよね
普通ありえないです
か、ね、ありえない
ですねやっぱり、うん、鶴子姉さんと、まあ、姉さんではないけど鶴子さんとか卑猥したっていうのはある意味大きな影響っていうか
ですよね。
ねなんか飲み屋さんに集うお客さんたちが仲良くなるみたいなのでうんそうね常連さんがね。的には本当に純粋的に、うん、この精神的なっていうよりは脳の一部分の病気っていう話を聞いたことあるので、うん、やっぱりちゃんとしたそのところを治す薬を飲んで治していく、うん、
今うつって薬で結構治るんです
か、うん、強力ですよ、うん、強力な僕もこういったメンタルクリニック行ったんですけど、ちょっとその病院はね、相性が合わなくてね、なんか何この病院、ちょっと合わないって、ちょっと、1回行ったきりそこは行かなかった。やっぱりリカウンセリング受けてやったり、でも知り合いに多いですよ。いません？周りに。
あまりあとあれでしょ表面に出さない
出さないですね
隠してる
のかもしれない、
うちの部署、うん、まあうちの部署って言っちゃうとか、うん、会社の部署はコンピューターの前にいるのが多いんで、うん、なりやすいのかな、うん、歴代のスタッフ結構そういうなる人多くて辞めてそれで辞めていったりあるいはそういう人が来てヘビーになって辞めてる人とか多いですよ。まあでも多いですよ本当に周りでも話聞くと。まああんまり今特別な病気でもないってしてきましたけど。映画にもなったしこの間
私の連れが
うつになります、
ね、NHK で前撮ってた
マックピープルで漫画描いてますよねあれ、まあ、さすがに見れない、ね、
あ、
そう。エネルギーな気持ちだったから。
前に NHK でも今日の健康テレビで2日あったんで、うん、一応トゲリは撮ってあるんだけどまだ見れない。
毎日毎日いられていって会社行って会社でストレスならストレスみたいなことを与えられて、またいられて帰ってきてるなんかもしれない。
それは僕も1時間片道1時間半の通勤、38名ぐらいの時はやってたんですけど、いや2、3年でギブアップしました。本当に精神的なものもあるし、肉体的なものもある。時間の無駄で引っ越しちゃ
う。本当だから普段、ね、現場行っちゃえばお天道様の下で、まあ、別に土方って働いてるわけじゃないんで、
ヘルメットかぶって、
まあ、事務所にもいるんですけど、もう嫌だと思うとヘルメットかぶって現場ぐるっと回ったりしてると、やっぱ気分晴れますもんね。
気分転換でできますよね。
まあ、人間関係もとりあえずいろいろあるはあるんですけど、まあ、目的はね、その橋を架けるなら架けるっていう目的が一つあるから、
それは大きいですね。目的意識っていうのがあると、
は一つありますからね。で、そんなにまだえげつなくないと思うんですよ。結局人が働いて汗かいてもらって、それに対してのお金を払うんですね。結局はそこなんです、目の前でそれが繰り広げられる。だからこう物を買うとなると、ちょっとこういくらにしようとかってこう値切ることはあるけど、できるんですけど、働いてる人たちに対してはある程度やっぱ払わないかんところがあるみたいな。例えば労働賃金でその人が例えば1万円で1日1万円で、まあ、25日働いて25万もらって、じゃあ年収いくらなのって言ったら300万いかないわけじゃないですか。300万ぐらいしかならないわけじゃないですか。でそれでこの人ね、子供と嫁さんと子供無理だよなとかっていうふうに、もう生活水準まで全部見えてきちゃうじゃないですか。だから今のやっぱり作業員の人たちって安いんですけど、もうちょっと上げないとかわいそうだなっていうのはすごいあるんですよね。だからそういう意味でもある程度お金をなんていうかな、まあ、うちの会社も儲けなきゃいけないんですけど、やっぱ労働者はこれ以上減らすわけにはいかないから、水準は保つようにっていう話でやってるんで、こう見えない金、銀行とかああいうところに勤めてて見えない金がなんか渦巻いてる中で、自分がどこにいるのかわからないっていう仕事ではないので、だからそういうストレスみたいなものが現場にいると、まあ、プレッシャーは感じるけどストレスにはそんなにならない。
人間対人間ですもんね。
そこの部分が大きいです、とても。
ある程度やっぱり人と人がやっぱりリアルにやっぱりこう接するないとダメなんでしょうね、多分ね。
ダメでしょ。
とかやってる割には結構やはりなんかね、ツイッターでこう文章で140文字で表せないっていうもどかしさもあるし、まあ、メールでいくらもう1000文字書こうが2000文字書こうがこう気持ちが本当に伝わってるんだろうかっていうのはあるし、やっぱり会ってしゃって話したいし、目を見て話したいし、じゃなかったら声を届けて、 気持ちよく耐えたいというのが大きいですよね。メールだけじゃね、
所詮文章はメールはメールっすよ、うん、
いくらニコちゃんマークつけても、うん、
そうなんですよね。
テクニック使おうが
やっぱリアル
じゃないですからね。本当にこの気持ちを分かってくれてるのかなと思って、本当にあなたのことを本当にご苦労さんと思ってるんですよ、お疲れさんと思ってるんですよというのがね、マークで表せてる、うん、
だこっちがそれを表してるつもりでも相手の価値観とかちょっと違うとね、全然違うね、向こうは受け止めるし、うん、
でね、
その尺度で受け止めちゃうからね、
で取り方でね喧嘩になったりとかね、あるから、だから本当に怖くて、メールでもなるべく、なんつうの、止まりになっちゃうけど、今節丁寧にしつこいほどのメールをうちの彼女なんかにもね、よく出すから、メールが長いって言われる。
あ、
酒代がかかる。
パケ代がかかる。
パケ代。
あ、パケ代。え、パケ法じゃない。
いやじゃないけど、パケ代がかかるっていう。
ああ、冗談半分でね。うん、いやでもそのアヤトラトークの出たアヤと僕も話して、配信ではもう過去の話でいい思い、お互いの中でいい思い出だからああいうふうに笑って喋ってるんですけど、もうリアルで付き合って最後の後半、そのもうギクシャクした時っていうのは本当もメールで例えばこう何か一つ伝えても、それが全く違うように向こうは感じてたりとかで、もう大変やったんですよ最後の方。だからもう今でも僕はもうすごいそれがトラウマっていうか、もう本当にだから文章、まあツイッターもそうなんですけど、メールとかでも絶対文字では絶対に相手には自分が意図するように伝わらないっていうのはもう肝に生じてるって銘じてるっていうか、そう、うん、だから揉めてそのメールとか文章で解決しようなんかもう今はもう鼻から思わないというか、
でだったら電話だって通じない時ある
もんね。まあそうですね。だからちょっとそのなんかそのやり取りとかもなんか聞いてて、なんか大変なことしてるなっていう、
そうだよね、
なんかあって、いや若いんだなとよって、
全然、ね、いや女の子だけじゃないですよ、これもう仕事のね、うん、仕事だけでも、もうメールやるとりね、やってて、ちょっとトラブルになったりとか、ね、
まあ、難しいですよね、やるってね、
うん、だけど本当に言葉間違えるだけでよろし
い、いいですよって書いただけでいいのか嫌なのか、
ああ、いやいや、そうですね、
結構ですとかね、奥さんの声、新大久保行った時の声、あれは
盗聴
っていうか勝手
に撮ってたよ、勝手に
許可なし、
ストラップに iPhone、何してんのって言ったら、いや、ちょっといいとこあったら動画撮ろうと思ってかけてんだって言ったら、うちのカメさんもそんなにこっちに干渉するタイプじゃないんで、あ、そうなんだで終わる。あ、で首からかけてるから、それをね、ネックストラップでかけてて、その新横浜歩いてて、で、喋ってるから、それ勝手に録音してて、感じです、
感じ、
管理屋の管理屋の、あれは奥さんと娘は僕も
連れてけとは言われ
た、ああもうぜひぜひぜひ、
あそこ日本じゃない、
あれいつからなんですか、あれ
俺中学高校大学卒業するまで東京早稲田の方だったんですよ、だから大久保そんなに、まあ、昔からっていうか中学ぐらいからは自転車で走り回れるって言われてたんですけど、これ大久保って言うと大久保駅から新大久保から見えなくて、大人のおもちゃの黄色い家ねとあのホテル街のイメージしかなかったのが、
だからそのホテル
立ちんぼがいっぱいいてね、
そう立ちんぼ、ホテル街のあたりがもう全部あれでしょ、韓流、
そうだから ホテル韓流ホテル韓流とかの感じで、これあんまり良くないんじゃないのって。
本当そうですよ。
あ、そう
なんですか。もう、あ、もうね、もう今週末、あ、週末はどうなんだろう。
土日はすごい混んでると思
う。だって僕
平日でも混んでる、
まあ、今あの時言いましたけど月曜日の朝の10時ですよ。もう僕唖然としましたもん、あの女の数に。だからあれ若い子の熟女好きな若い兄ちゃんが、あ、行ったらたまらんすよ。あんな今日ね、行ってたら
30代、40代女性、まあ20代からだけど、もう茶座にいっぱい行って、
もうで、ね、みんな結構そこそこ金持ちっぽいんですよ。みんなもうね、あ、貯めてるっていうか、このために費やすなみたいな人いっぱいいて、みんなもぜひね、本当に近々行っていただきたいです。
一人で来ないのね、みんなね。
何人か、まあ、全員でもう、
みんな
来るのね、みんな仲間で。多分そのイベント、もうその町内とか、例えばそのちょっと韓流好きな女友達、お友達と、もうあれなんですよ、行こうよみたいな感じなんですね。みんなで来るんですよね。
そもこもハマってたもんね。
ハマってましたね。でみんな、あのこういう旅行バッグ、あのキャスターついてるやつ、ね、あのアタッシュケースのちょっと、いや、ソフトアタッシュケースっていうか、
ガラガラの
、ね、みんなあれ持ってるんですよ。だから俺行って、みんなあのガラガラ引っ張ってっから、あ、やっぱり大久保すごくみんな遠くから遠方から来てんだと思って、で聞いたら、どこですかって言ったら、あ、横浜。でその子に聞いたら、あれは違うんだよと、ね、あれはみんなあの旅行ソフトボストンバッグをみんな空で持ってきて、そこで新大久保で韓流グッズやら食料品をたらふく買い込んで、そこに満タン詰め込んで買えるんだよ、
お土産を。
はぁーみたいな、
買い出しだ、
買い出しっすよ。
池袋だと、それはあの
中国
って不女子がやってる。
あー、そっかそっか、あの不女子のそういうグッズがね、
乙女労働。
あー、はいはいはい。だからね、いや本当もうね、行った方がいいですよ。
じゃあうちもキャスター引いて。
キャスター引いて。そう。Don't cry, my dear. Don't be afraid. I'm not going away. Your presence. 僕が止めた駐車場行ってほしいな、あそこ。すんごいっすから。本当ね。
すごい、だって止めにくいところだった
と思う。そうそうそう、だから僕はしょもごに、ここの駐車場は安いからいいよ、ね、まあ、しょもごの情報だと1時間100円
20分安いんだ
から、ね、安いでしょ、
安い
1時間100円、うん、やった
ら あそこだったら
絶対めちゃくちゃ安い、まあ、他のタイムとかで見たら1時間やっぱり500円、400円、1時間600円が大体最低ライン、大久保通りとか食安通りとかそんな感じで伝えてないん でそこはめちゃくちゃ安かったんですよ。で安いですけど、 Google マップで見たらやっぱりね、なんかすごい偏僻なところにあって、で Google マップでストリートビューで一応周り見たら、まあ狭い、あ、まあ狭いけど、まあでもこれはちょっと地元の人の隠れ家的な駐車場だなと思って行ったんですけど、すごいですね。本当に狭い。入る間口、その大久保通りからその駐車場に行くアクセスのその通りの入る位置も、え、ここみたいなところをさーっと細く入っていく、まあその前に僕一回手前を曲がっちゃって、もうこの先突き当たり、あの、なんていうの、あの狭くなるから普通車すら通れないよみたいな警告があって、でもこれ嘘っかな、どっかで曲がっていけるかなと思って車止めて行ったら、マジで本当にダメで、一回 U ターンして出て、大久保通り出て、でもう一本先から入ったんですけど、もう曲がるとこもカツカツっすね。
切り返し
はしなかったんですよ、僕は。
プロと思って
た。いやいや、
プロだからでしょ。
でもすごいですね。で 時はまあ、配信では言ってないですけど、入った時はまあね、まあ、とりあえず狭かったんですけど入ったんです。今度出る時に、あそこって全部一通になってるんですよ。で、まあ、出れるのってそこの駐車場から食安通りに出るんですけど、もうその道しかないんですけど、その車でパッてその一通のその食安通りまでの道にパッて車で出たら、韓流レストランに入るための女のお客さんがもうずらーっと向こうに向こうの先の方の店に入るためにドワー並んでるんですよ。でも食安通り見えないです、人混みで。あ、この人を分けていくのみたいな。でもそこからしか行けないから、
クラクションしたらす
ぐ、ね、もうダメですね。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、頭下げながら
スーッと車に行ったら、なんか、なんでこんなとこ車来んのみたいな顔をされて、
ここ車道なんだけど、
車道だし、一通で他道選べないんだよみたいな。
カメナンバーちゃん
辛いっす。めっちゃ辛いっ
す。練馬ナンバーだった
ね。そう、まあ、地元だっていいんですけど、そうそうそう、ね、俺ここに住んでんなみたいな感じで、思いっきりカスカメナンバーだし、もう神さん、このワンピース大ファンだから、車の前にワンピースのぬいぐるみいっぱいあるんですよ。それ僕一人で、おっさん一人でち、それもうミラー出してると当たっちゃうからミラー倒しながら、すいません、まだ開けて、もうね、みんな暇で並んで暇だけど、あ、ワンピースのぬいぐるみだとか言うながらこっち顔見られて、すごかったっすよ。まあでもそこはね、1時間300円だから安かった。2時間で600円、
それはあの辺りだったら安いですよ。
安い、
全然安い、
破格です。韓流なのかな。
いつからあった
んですか。でもね、楽しいは楽しいですよ。日本のドラマよりも楽しいかもしれない。楽しいのは確かな。
一時期僕もチャグムにハマって、一番最初の頃、今やりすぎちゃって、ずっと何回も何回も見られて、もういいよって縮小気味になっちゃって。
結構あのドロドロは本当ドロドロですよね。日本の昼ドラよりもどうですもんね。何人殺せばいいんだ
ろうとかさ、視聴者のリクエストによってドラマが変わっていくんでしょ。
マジですか。
脚本変わってくらしい。
韓流も、
結構
なんか、
日本のトレンドドラマはそうですけどね。
なんか意見で、ずっとなんかちょっと伸びたりだとか、もともと脚本には書いてなかった、原作にはなかった
と思って、あと向こう週2回ドラマ
だって70何回とかですよ。
あ、
毎週ドラマじゃなくて週2回ドラマやるから、
それも尺が
半端なく撮ってる、毎日撮ってる、
尺が90分とか1本、1回が1時間か、
1時間多い
の。1週間でも2本見たく CM 挟みんので、日本だと1時間の番組でも大体 CM 端折っていったら36分とか5分で終わるじゃないですか。そういうのじゃないでしょ。もうグロスで60分でしょ。
そう、55分で大体日本のドラマ終わるじゃないですか。終わんないですもんね。
ああ、だからその尺がね、
それに使って CM もちょっとないから。
CM ないのかな、向こうは。
あると思います、
ね、人口
だって今日曜日やってる当院ってあるじゃないですか。NHK の衛星でやってる当院ってあるじゃないですか。あれだって9時から9時からちゃんと10時までやりますもんね。
きっちりやるん
だ。ああ
、あれはだから日本みたい
な、 あっちの国営テレビでやってるからじゃなくて、
多分日本
国営テレビだから
日本と
国営同士だ
から。ああ、そうか、
うん、コマーシャルなし。
あ、コマーシャルなしで、
うん、違うかな。あ、それはあるかもしれない、うん、
だからあれですよね、民放でやるときは向こうのドラマをなんか途中端折るでしょ、カットしてる。
端折る端折る。
だから亀さん曰く、はしょってるから突然知らない人がいきなり出てきたりしてストーリーが分かんないとかって、
うん、
ね、そうそうそう、で、よく頼む DVD で、
DVD オリジナル、あ、このシーンなかったのに、
オリジナルバージョンをダウンロードしてくれとかって、うん、
さっき、字幕と韓国語で
吹き替え
じゃなくて
字幕
は見てる、字幕と韓国語、
韓国語、
うちはね、日本語吹き替えと字幕で見てる。
両方日本語。あれでも全然言葉違う、うん、ね、
あれはあれね、面白いですよ、
面白いですよ、うん、
言ってることがね、ちょっと微妙に違ってて、
そう、全然喋ってる訳と
違ってね、
字幕は全然違うな、
こうやって訳するのが面白いなという、ね、感心するところもあるし、
その彼女っていう、もうすぐ蒸し返しちゃうんですけど、その彼女っぽい人は、ピンピン一人、僕ら独身
30代です
。あ、30代ですか。
おお。だからまだ、いや、そ
う、微妙なところだね。微妙なところだね。結婚したいってとこもあるだろうし、もう結婚は。いいっていうのもあるのかもしれないですね。
いやでも結婚したいでしょ。他にも、あれですかね、他にもうまく踊れるかな
って別にいつも一緒に見なくても2番目でも3番目でもいいよっていう感じで前行ったことも、
トヨは、あ、僕、今の子と一緒です。
それはね、きっと違う。トラニーのそれを聞いてからだと
思う。聞いてから
です
か？あ、僕のを聞いてから？
そう、確か。
ポ
ッドキャストで何か言ってたでしょ？
あ、言ってますよ。
それを聞いてから俺もそう言ったの。
影響受けてるよ。
それでね、ごたごたになったかな。
こうなったら、
まあでも、じゃあやっぱりね、そういうのもあるかもしれないけど、この夏はね、私が自分的に頭おかしかったん
です。自分的にね、
自分がおかしくて、もう自業自得なんですよ。自傷気なんて、自分で招いた危機なんです。しょうがない。
まあでもそれを自分で分かってるっていうか、自分でそれをこう振り返ってるからいいんじゃないですか。自分のこと
だから、もうなんでそこと気がつかなかったんだ。
ね、やっぱり恋はいいっすよね。最近ときめいてる恋がないな。
で、トラにない。
ないっすよ。だって今の彼女だってもう4年っすからね。
それなんか飽きたって
。飽きるほどつまんない女じゃないんですけど。
間開けてみる。
え？
間を開けてみ
る。間開くでしょ。
間空いてますよ、今。1ヶ月とか会わない時とかありますし。安定しきってんすよ、多分。なんか恋って不安定じゃないですか。
不安定やね。
不安定じゃないですか。その不安定さが今ないんで、お互いこうね、割り切ってるってことはおかしいけど、いろいろさ、それぞれ都合あるね、分かった、了解みたいな感じで、それぞれね、大人になってるから、不安定さがないんで。だから、
天使姫はフォローしてる。
ああ、知ってます。
この間恋と愛に。
あ、それ読んでないですね。
言ってて、うんね、どういうことなのかなっていうふうに思ってましたけど、いろいろと皆さんね答えが、
あ、
うん、違ってて、
いろいろ
出てたんですけど、あれですよ、鶴子さんも言ってたし、徳地さんも言ってたし、
あ、そのみんなでそれに対して
言ってたし、
テーマは声と愛と違いは、
声と愛について、
お、
雪村さんも言ったし、
でそれに対して
僕も言ったし、
トゥーは何て言ったんです
か、覚えてない
薄いわこの人も
じゃなくてね、あのね、年取ってくるとね、記憶力がね、
いやいや、
本当にね、
あの、いや、それ、
マジで
記憶とかじゃなくて、自分のその、中にある価値観じゃないですか。
いやいや、
価
値観になってね、本当にね、こう忘れちゃうのよ。
それって、別にこう、思ったのパッてんじゃなくて、こう、
面白い。
こう、芯に合うものをこ
う、そうそう出す
みたいな、そう言ってるはずなんだけど、だけど、忘れちゃうの。
じゃ今、芯にあるものをそのまま言えばいいじゃないですか。俺はこうだと思うよ、
恋と愛
だと思うよ、
恋なんでね、ピーチ姫がなんていうんですか、恋と愛の違いはってい
いよ、
いやいやいやいや、
おい見つけてフォロワー見て
これでおしまいです、メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。